Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 24.
ルカの福音書9章24節を開けてください。
For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it.
自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
The title of today's message is The Test of Priorities.
今日のメッセージのタイトルは、優先していることをテストされる。優先していることをテストされるです。
Today we come to a verse that seems very paradoxical if you look at it from a worldly wisdom perspective.
今日の御言葉は、この世の知恵からすると、辻褄が合わないように思える内容になります。
It is one of the sayings of Jesus that goes against the grain of conventional thinking.
型にはまった考え方とは全く反対する一言になります。イエスの一言です。
In order to understand this verse, we need to look at how we got here first.
このイエスの言葉を理解するために、ここに至るまでのことをまず見てみる必要があります。
Jesus had just told his disciples that he would be headed for the cross.
イエスは弟子たちに対し、自分が十字架に向かうことをちょうど話されたところでした。
He said if they truly want to join him in this ministry, then they needed to be willing to take up their cross, that is willing to die for him.
誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて、日々自分の十字架を追うようにとイエスはおっしゃったのです。
So with this background, we can see that Jesus is saying that there's going to be a point when our priorities are tested.
これらを話された後、イエスはこの私たちが自分が優先していることがテストされる時が来ると言われたのです。
Are we really willing to lay down our lives for him, or are we just pretending?
私たちは本当にイエスのために自分の命を捧げるでしょうか、それともただふりをしていくでしょうか。
The most obvious test might come in times of persecution.
この一番わかりやすいテストは迫害です。
There were definitely times when the early disciples were tested by persecution.
初期の頃の弟子たちは確かに迫害によって神にテストされました。
We can read some of these accounts in the New Testament, and others are remembered in Christian tradition.
新約聖書の中にいくつか話は出ていますし、その他にもクリスチャンの言い伝えの中に語り継がれています。
There are accounts of persecution of various people throughout Christian history that have been recorded in Fox's Book of Martyrs.
クリスチャンの歴史を通して迫害を受けた様々な人々の話が Fox's 殉教者の本に記録されてきています。
And there are organizations such as Voice of the Martyrs who document persecution in parts of the world today.
また、今日世界のところどころで起こっている迫害を文献にしている殉教者たちの声といった組織団体もあるんです。
However, it is not only persecution that will test what our true priorities are. There are various trials and tests in life that may also reveal our true priorities.
自分が本当に優先していることをテストされるのは、ただ迫害を通してだけではなくて、それが明らかにされてしまう様々な試練やテストが存在するのです。
Are we selfish in our priorities, or do we have selfless God-directed priorities?
自分は自分中心に物事を優先させているのではないでしょうか。それとも自分を脇に置いて神の指示によって物事を優先させているでしょうか。
By examining the verse today,We can look into our own hearts and see where our priorities are.
今日の御言葉を調べることで、自分の心の中を見つめ、自分が優先しているものがどこにあるのかが明らかになると思います。
If you find that they are selfish, I pray that God will give you the grace to change your ways.
もしあなたの優先させていることが自分中心的なものなら、それを神の恵みをもって変えてくださるよう祈ります。
So let's look at these two types of priorities now.
では、私たちが優先している優先の仕方の2つの形を見ていきましょう。
Firstly, we're going to look at selfish priorities.
一つ目は自分中心の優先です。自分中心に優先していく。
First part of verse 24 says, "For whoever wants to save their life will lose it."
今日の御言葉24節に、自分の命を救おうと思う者はそれを失いとあります。
If we take this statement in its context, it's talking about people who, when facing persecution, deny Jesus in order to live.
この御言葉は、その内容からして、迫害にあって、自分を守ろうとしてイエスのことを否定する人のことを語っています。
When their faith is put under the extreme test, it is found They lack faith.
信仰を極度な形でテストされると、この迫害のように信仰に欠けていることが明らかになるんです。
Their priority becomes preservation of this present life and not hoping for the eternal.
つまりこの世の生活、この世の自分の生活を保持することを優先して、永遠の命への希望を後回しにしているのです。
These people are only doing what most people who don't know God would do in such circumstances. They prioritize self-preservation.
その形はまるで神を知らない人々が行動するように、自分を守ることを優先させているに過ぎません。
However, what makes these kind of people so despicable is that they try to use God for their own selfish reasons, and often they even gain a leadership position in the church.
こういう人は自分の自己中心的な理由で神を使う心を持ち、教会でのリーダー的立場も得ようとするほど見下げ果てる状態になってしまうんです。
However, when persecution comes, their true character is revealed.
そういう人は実際迫害に遭えば、その人格は暴露されるわけです。
Let's turn to Ezekiel 34, verses 2 to 4.
では、エゼキエル34章、2節から4節です。エゼキエル書34章です。エレミア、アイカ、エゼキエルですね。二節から四節です。
Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says. Woe to you, shepherds of Israel, who only take care of yourself. Should not shepherds take care of the flock?
次のような言葉、主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して、彼ら牧者たちに言え。神である主はこうおせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。
You eat the curds, you clothe yourselves with the wool, and slaughter the choice animals, but you do not take care of the flock.
あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。
You have not strengthened the weak, or healed the sick, or bound up the injured. You have not brought back the strays, or searched for the lost.You have ruled them harshly and brutally.
弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。
On the outside, these people can appear very religious.
今読んだ人たちは、外見上はとても宗教的に見える人たちです。
They also set very high standards of outward righteousness, but it's all a show.
とても高い基準の正義感を外に示すわけですが、すべて見せ物なのです。
It's all to look good towards others for their own benefit in this lifetime.
この世での自分の利益のために、他人に自分をよく見せようとしているだけの人たちです。
I've seen it. I've seen some leaders that look so great. They have a certain charisma about them, and they have a big influence on others.
私はある種カリスマ性を持って、人々に大きな影響を与えるとても立派に見える指導者たちを今まで見てきました。
However, this influence is based on works and not on faith, even though sometimes they use words to try to make it sound like it's faith.
でもその影響力は信仰からではなく働きをもとにしているのです。彼らの使う言葉までがまるで信仰があるような響きを放つんです。
And when troubles and persecutions come, these kinds of leaders are the first to deny Jesus.
でも、困難や迫害に出会うと、まずそういう指導者がイエスを否定します。
Let's look at Hebrews chapter 12, verses 16 to 17.
では、ヘブル人への手紙12章 16-17節です。ヘブル人への手紙12章16-17節です。
See that no one is sexually immoral or godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son.
また、不貧困の者や、一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪な者がないようにしなさい。
Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected, even when he sought the blessing with tears. He could not change what he had done.
あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。
Esau was the firstborn. He should have been part of God's plan.
エサウは長子でした。彼は神のご計画の中にとどまっているべきでした。
Do you think he would have died had Jacob not given him the food?
弟から食べ物をもらわなければ彼は死んでいたのでしょうか？
No way. I'm sure if Esau hadn't have been godless, God would have preserved him in some way.
そんなことはありません。もしエサウが神を恐れるものであったなら、何らかの形で神に守られたことでしょう。
And if we look at Esau's earthly life, even though he sold his birthright and was tricked out of his blessing, how was his earthly life actually?
この世で彼の人生はどういうものになったのでしょうか。聖書からわかることは、一時期彼は弟のヤコブよりも物質的に豊かにはなります。
From what we can see in the Bible, Esau prospered materially at times more than his brother Jacob. Yet unlike Jacob, Esau had no eternal legacy to speak of.
けれども、ヤコブのようなレガシーをエサウは持つことはできませんでした。
The other thing that is very noteworthy is that it mentions sexual immorality in the same verse, even though there's no mention of that in relation to Esau in the Old Testament.
ここでもう一つ注目すべきことがあるんです。先ほど読んだ御言葉の中に、エサウの話とともにもう一つ不貧困のものということが示されています。旧約聖書の中にはエサウに関連するそういう不貧困という内容の記述はありません。
I think it is giving us a sign because often people with selfish reasons to pretend to follow Jesus are sexually immoral in some way.
私はこれは神が示しているサインだと思っています。自己中心的な理由でイエスをフォローしているかのように見せる人は、よく性的な不貧困な人物であることがあります。
Are we being real in following Jesus?
私たちは真にイエスをフォローしているでしょうか?
Or are we just acting out the part for some kind of selfish motivation?
それとも自己中心的な動機で演技しているで、いるのでしょうか?
It's time to get our hearts right with him before troubles come and find us out.
大きな問題が起こって自分の本当が見破られる前に自分の心を見つめ神にあって正しくしてもらうのです。
アーメン。Secondly, we see selfless, God-directed priorities.
二つ目です。自分を脇に置いて、神に導かれて優先していく。自分を脇に置いて、神に導かれて優先していく。
The second part of verse 24 says, But whoever loses their life for me will save it.
今日の御言葉24節に、私のために自分の命を失う者は、それを救うのですとあります。
Jesus clearly tells us,That if we lose our lives on account of following him, we'll gain something far more.
イエスが、
eternal life.
イエスがはっきりと言っていることは、私たちがイエスをフォローすることで、もし命を失えば、その命よりはるかに大きな永遠の命を受け取るということなんです。
If we truly have that certainty, that hope of the resurrection to eternal life, it should totally change the way we live.
この永遠の命によみがえるという希望の確信を心で本当に持つなら、人の生き方は完全に変わるはずです。
It should change our priorities from selfish to selfless and God-directed.
つまり、優先するものが変わり、自己中心から自我のない自分となり、神が導かれていくのです。
How do we have such hope?
どうすればそんな希望が持てるのでしょう?
How can we change our priorities?
どうやったら優先するものを変えられるのでしょう?
Let's turn to 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 7.
コリント人への手紙第2を見ます。5章。1節から7節です。コリント人への手紙第2章あ、ソーリーコリント人への手紙第2 5章1から7節です。
For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。
Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling.
私たちはこの幕屋にあってうめき、 この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。
Because when we are clothed, we will not be found naked.
それを着たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。
For a while, we are in this tent. We groan and are burdened because we do not wish to be unclothed.But to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life.
確かにこの幕屋、この世の幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。
Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come.
私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。
Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord.
そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。
For we live by faith, not by sight.
確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。
Having the Holy Spirit inside of us is a guarantee that we have eternal life.
自分の中に聖霊がおられることが自分に永遠の命をいただいていることの保証なのです。自分の中に聖霊がおられることが自分が永遠の命をいただいているという保証です。
It is through the Holy Spirit's helpThat we can change our priorities.
この聖霊の助けによって自分が優先することを変えれるのです。
If you've come to know Jesus, He has given you the Holy Spirit.
イエスにつながればイエスが聖霊をくださいます。
If we want to be truly effective in the ministry for Jesus,Then we have to let the Holy Spirit fill our lives.
自分がイエスの働きに対し、その有効な存在を持ちたければ、有効なものになりたければ、自分の生活を聖霊に満たしてもらわなければならないのです。
We need to be totally immersed in the Holy Spirit. Then we will live in the hope of the resurrection.
完全に聖霊に浸されることで、完全に聖霊に浸されることで、よみがえりの希望の中を生きていくのです。
We will have the power to put aside the sinful short-term pleasures of this life and to seek and serve God.
この聖霊によって、この世での束の間の罪深い喜びを脇に置く力を持ち、そして神を求め神に仕えていく、いけるんです。
For our last reading today, let's turn to Hebrews 11:24-26.
最後の御言葉はヘブル人への手紙を見ます。ヘブル人への手紙11章24節から26節です。
By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter.
信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み。
He chose to be mistreated along with the people of God, rather than enjoying the fleeting pleasures of sin.
儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。
He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward.
彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。
Maybe today you're still wondering, can this all be real?
もしかしたらあなたはまだこんなことが本当にあるのかと思っているのかもしれません。
Is there really a God and eternal life?
真剣に神を求めれば、永遠の命などあるのかと思っているのかもしれません。
If you earnestly reach out to him, he will reveal himself to you.
あなたが真剣に心から神を求めれば、必ず神はあなたにご自身を示されます。
If you ask Jesus into your life, he will come and give you the Holy Spirit, who will reveal God's ways to you.
あなたがイエスに自分の人生に入ってきてもらうよう頼むなら、イエスは必ず来てくださり、あなたに聖霊をくださり、神の道をあなたに示されていかれます。
What do you choose?
あなたは何を選びますか?
The short-term pleasures of sin?
つかの間の罪深い喜びですか?
Or eternal life with Jesus?
それともイエスと共にある永遠の命ですか?
Let's choose Jesus.
イエスを選びましょう。
アーメン。